皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第335回目。本日の放送は前回の直林さんからのご紹介で、萩原さんをゲストの前にしてお届けいたします。それでは萩原さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、直林さんからのご紹介ということで、萩原さんにメッセージがございます。はい、自分は物販に参加させていただいたのは今年の1月頃なんですけども、何度かお話を直接させていただきまして、今回のお話も非常に楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。
楽しみですね。何も考えてないから
1月ぐらいにね、ちょっとなんかお会いしたみたいですけどもね、萩原さん。
なんか Facebook で顔見させてもらって、何度かなんかお会いしたことある顔なんですけど、なんか全員覚えてなくて。携帯とか商品の、なんか、商品ページとか見てくださいって見てると、ほとんど見てるの画面になると。
なるほどね。
あと、
なるほど。
あの、名前とかも、パッと聞くけれども、名前覚えるのすごく、多分一人苦手で。あの、顔とかで覚えてるよね。
商品ページで覚えた方が早いですね。早いんですね。
商品これですって言われたらすぐ思い出すんでしょ。あ、この商品のあの時のあれ欲しいんだって。なるんですけど。名前と、あと Facebook の画像は、Facebook の画像と人が一致することってあんまないじゃないですか。
ないですね。
そろそろ。
ないですね。
でも多分あったら多分知ってる人だと、
はいはいはい。まあね、
萩原さん
の、いえ萩原さんに相談に行かれる方はものすごい多いんで、この間の横浜もだいぶあれじゃないですか、いろいろご相談されたんじゃないですか。
あって覚えてない人いないですよ、名前を覚えてないとか。名前を覚えるのは相当あっても覚えなくて、もう今更聞けないようなってぐらい覚えたんですよ。
あの、萩原さん、それボードメンバーっていうか、あの、ボードメンバーとかね、サポートメンバーあるあると思います、きっとね。
苦手なんですよね。
はい。まあ、
でもあったら絶対覚えてます、
ね。そうですよね。
はい。
話し始めるとね、
話の内容も。
はい。
そう
ですね。まあ、一つ。萩原さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、久しぶりの物販ラジオですが。
はい。
まあね、何を話しましょうかってちょっと最初の時打ち合わせしてたんですけども。
まあ、本当に今日ノープランなんで、
ねえ、
ボール投げてくれれば返しますって感じ。
はい、はい、はい、はい。まあ、この間久しぶりに皆さんと私もお会いしてですね、萩原さんともう2年ぶりぐらいじゃないですか、お会いしたの。
菊池さんと会ったのも久々ですよね。
ねえ。私も全然出てなかったんで、いや、久しぶりに横浜も行ったし、横浜久しぶりに行ったし、出張自体が久しぶりだったんで。
あ、そうなんですね。
久しぶりでしたね。
なんか、
でもやっぱり、
盛り上がりがすごかったですね。
盛り上がりが、まあ、あれだけよく集まったなっていうのもあるし。
7年目にして、なんか一つも盛り上げるつもりないんですけど、盛り上げようとしてるつもり一つもなくて、まあ、自分だけじゃ青山さんとか知ってくれてるかもしれないですけど、あの、物販7年目で、まあ、始まった頃から、初めめちゃめちゃ盛り上がったじゃないですか。
はい。
で、まあ、こんな盛り上がりはすぐなくなるだろうなと思ってて。
はいはい、ああ、なるほど。
だから、もう、無理やり普通のコミュニティだったら盛り上げようって頑張るんだと思うんですけど、盛り上げること、盛り上げたバイアスで人を引き止めるのをしないようにしようと思ったんですよね。
結果的に
払ってる金額より価値あれば、回るはずだっていう感じの。
うん。それはね、萩原さんずっと、立ち上げ当初からずっとおっしゃってましたもんね、それはね。
だから、なんか盛り上げたり、表彰したりみたいなのがすごい、バイアスで、なんか雰囲気作ってみたいな囲い込みが全くなくて。
はいはいはい。
だからそれにも関わらず、7年目にしてこんだけ盛り上がってるっていうのはすげえなと思って。
なんでしょう。その、口コミでこう広がってって、なんか、まあ、知らないよねっていうのは、入った方に大変失礼かもしれないんですけど、あれ、こういう方もいらっしゃったんだみたいな。
あ、いろんな人いますね。
ねえ。で、その方が、まあ、すごい実力者だったり、すごい老舗のお店を、楽天でやってたり。
あ、もう基本あれですよね。何かで聞いてた人が多いですよね。
あ、そうそうそうそう。そう、何かで聞いてた。そうそうそう。うん。だから、ね、それで、やっぱりこのコミュニティにいる価値を、ね、分かって、こう、いてくれてるっていうか。
でもなんか、ずっとなんか、循環しながらスパイラアップしていくようにしていきましょうって話してたじゃないですか。
うんうん、してましたね。
でも普通なんか事業って循環しながらスパイラルアップっていうと、売り上げが増えていくみたいな。
はいはい。売り
上げが増えていったりとかあるんですか。でも物販を見てる場合、スパイラルアップして、人数増やして売り上げ伸ばそうみたいな方に、全くベクトルを向けてなくて、
そうですね。
そう、スパイラルアップもどこに何が増えていくっていうスパイラルアップでしょうかって時に、中の流通総額が増えればいいと思ったと。
はいはいはいはい。
まあ、結果的に中の人の売り上げが上がるってことなんですけど。そう考えると、入ったばっかの頃に、売り上げ付き数百万だった人とかが、今何億円とかでバンバン売りまくってるじゃないですか。数字で測ったことないですけど、中の流通総額って、相当複利で膨らんで、すごい膨大になってるんじゃないかなと思って。で、それになんか、その吸引力で、またいろんなすごい人も集まって。
それは感じますよね。
そうですね。
この人が言うんだ、この人がそこまで進めるんだったら、入ってみようかなっていう感じでなんか入られてる方が多そうですもんね。この口コミっていうか、この間もあったら、やっぱそういう方が何人かいらっしゃいましたもんね。
なんていう。結果、なんつうんですかね。大して頑張ってないじゃないですか。頑張ってないって思いますけど。まあ、それなりにちゃんと情報いいものを提供しようとはしてますけど。
はいはいはい。はい
はいはい。なんか傾いてきたからどうやって次集客しようみたいな、なんか、あたふたあたふた相談しながらやってるもん一つもないじゃないですか。
ないんですよね。かといって別に余裕ぶっこいてるわけじゃないと思うんですけど。
焦ったりとか、人が減らないようにとかは全く考えないですけど、まともなコンテンツが出るようにとかは常に気をつけてるぐらいで、そのなんか、どっちかというとその ポリシーの部分を、
はいはいはい、
ぶらされるようにしてれば、別に何も頑張らなくていいんだなっていうのがなんか、7年で実証されたというか。
でも、7年来ましたね、でもね。思いつけば。
5年続いたらいいかなと思って、5年続い
て。言ってましたもんね。
はい。で、今年、もう2年ぐらい集客してないんで。
ですよね。でも、ねえ。まあ、多少その、大会してる方はいらっしゃいますけども。まあ、
そうですね。
その、コアのメンバーはずっといらっしゃいますからね。
コアの人もいるし、新しい人も増えてますよね。コロナがあったから、オフ会とかで結構新しい人会うことも多くて。
そうですよね。
ねえ、まあ、あの、居酒屋で、萩村さんと、こういうコミュニティ作りたいですねって、ちらっと話したのも、
こうなりましたね。ここまで来てますね。
あれはもう8年ぐらい前ですもん
ね。ですよね。
まあ、大山さんの話ってなんか全く同じような感じの企画を、作り、
そうですよね。
多いですけど。
そうですよね。うん。じゃあみんなで一緒にやりましょうか、みたいなね。はい、そんな感じで、スタートしましたけど。でも、あの、今でもこの、覚えてるんですけど、その、初めてこう、じゃあ集客しようって言った時に、
はい。
ランディングページを作って、萩原さんが中心となってね、はい、作ってくださって。はい、で、いざ集客しようと思ったら、意外と集まんなかったじゃないですか、最初。
はい、はい。
あの時、どうでした？私は正直焦ったんですけど、あの時は。でも、なんかあの時の、うん。
はい。
あの時の萩原さん印象は、いや、そこまでちょっとあの、なんだ、焦る必要はないよ。もうちょっと落ち着いてみようよっていうなんか、スタンスだったように思えるんですけど。
はい。
どうですかね、今振り返ると。萩原さん、あの、一番最初の集客の時。
いや、もう、あの、理論上入ると思ったんですよ。自分の中の理論の中では入るはずだと思ったんですよ。
その理論とは、
それ説明すごい難しいですけど、だその業界界隈の人の雰囲気だったりとか、うん、肌感だったりとか、それに対して今の LP と、うん、あと周りの情報系がどんな動きをしてるかみたいなところに、こういう感じのものが入ったら、分かる人が来てくれるだろうっていうのがあって、だから、最初そんなに、初動、いや、後半ボーンって言ったんですよね。
そうですね、
初動ゆっくりで後半ボーンって言った
んですよ、ね。そう。初動すごいゆっくりでした。
はい。
うん。で、後半になって、あれよあれよっていう前に、こうね、入ってくれて。
300人ぐらいでしたっけ、最初。
そうですね、300、うん、そうですね、その前に入ってくれましたよね。で、そこからまた2回目の集客で500人超えたんですけど。
だって、このコミュニティなんか、業界の人誰に相談してもやめた方がいいとか、
うん。
そんなん、入るわけないとか、
うん。
ボロクソ言われましたからね、最初。
萩原さん言われたんですか？
あ、なんか、誰かが間接的に誰かに相談したら、こう言ってましたみたいなのもらったんですよ、いっぱい。
あ、そうですか。
全部無視したと。
ああ、はい。あったかもしんねえな。でももうすっかり忘れてますわ、私、そういうの。
そうなんですよ。
うん。
いっぱいあって。
うん、うん。
だから、情報系の人に、の、割と大御所みたいな人たちは、みんな、ちょっとこれは、うまくいくとは思えないね、みたいな。
うん、うん。
なおかつ、月々で、やるんだったら、一年縛りにした方がいいみたいな、
うんうん。あ、そういうこと言ってた人いましたね、そういえば。
はい。
うんうん、いらっしゃいました。そう。そう。
もあって。
そう。で、萩原さんに、なんかこういう風にした方がいいとかってちょっと、あの、言われましたってこと、私、言ったことありますもん、萩原さん。でも、そこね、萩原さん全然ブレなかったんですよ。
で、まあ、一年縛りって、なんつうか、確かになんか、なんつうか、価値のないもんだったら、一年間縛った方が収益出るっていう理論だと思うんですよ、その人たちは。
価値のないあれだったらね、情報だったらね。だから
売り物が違うんで、絶対価値があるって、もう出せるから、っていうのが一つと、あと、あの、辞めたいのに辞めらんない状況を作ることの気持ち悪さってないじゃないですか。
はいはい。あ、それ言ってましたよね。言ってた、萩原さん。
だから辞めたいけど一年縛りでずっとお金払わなきゃいけないみたいな。
うん。
ことをしてまで金稼ぐぐらいだったら死んだ方がいいや、うん、その子なんで。なんですよね。
うん。
だって通販でも単品リピート系の人なんか、購入者からの紹介っていうのをうまくやるとか、購入者に拡散してもらうっていう施策が結構好きで、よく狙ってやるんですけど、単品リピート系の人は、の大御所の人、割と名前聞こえたりとかしてるような人は、いや、リピート通販で紹介なんて絶対ないよって言われるんですか？みんな失敗してるからって。
ほうほうほうほうほうほう。
でも、物がいいとうまくいくんですよ、それが。だからなんか、物が本物だとマーケティングがまるっきり変わってくるんですよ。
はいはいはい。
尺八中度。
はいはいはい。
っていうのは、なんかよくわかるし、多分それは経験したことないとわかんないと思うんですよ。今のコミュニティも、コンテンツを良くして、なるべくみんなとうまくいくようにみたいな感じで、利用体取れるようにってやると、マーチの人が紹介してくれてずっと今、2年も集客せずに待ってるわけじゃないですか。でも普通だったら広告バンバン打ってまくって、アフィリエーター回して、煽ってみたいな。
そうそう。
全然違うんですよね。
違いますよね。物販そういう集客今は一切や、今ってかね、やってないし。本当に口コミだけで来てる感じ
です。物販もそうですけど、商品売るときも、全く同じ理論なんですよね。
あ、それはね、感じました。すごく感じた。萩原さん。
はい。
同じ理論だなって思った。もう何にでも通じるなって。
そう、物が人に紹介してもいいぐらいいいもんだと、うまく工夫すると紹介してくれるんですよね。どんどん膨らんで。
そう。
最近なんか本当立ち上げて3回しか経ってないのに、注文の半分が紹介なんですよね。
それは別の商品ですか？
別の商品で。通販ですよ、通販で。
ほとんど紹介。
紹介なんですよ。
すごい。
紹介って言ってもあれですけどね、本当に自分から友達にっていうよりも今 SNS の時代だから SNS を紹介とか、YouTube とか多いですけど。でもやっぱ物がいいと、注文売れて買ってもらって、めちゃくちゃ満足してもらって、で、その人たちに紹介を促すようなことを、うまく仕組みを作っとくと、紹介が来て、また注文者が増えてっていう、またそのスパイラルがずっと回るんですよ。
回ってるんですね。
で、多分これ少ししたら広告かけなくても、今の物販みたいにずっと回るんじゃないかと思ってて。永遠と紹介者だけで。
夢のような販売方法ですね、それは。
でもやっぱりよく話しますけど、どこでもドアを売ったとしたら、金ちゃんの人に配るだけで、永遠と集客しなくても膨らむじゃないですか。それと同じ理論ですよ。結局なんか、敷地の問題で、商品力によってのお客さんの満足度が、紹介に至るかどうかの敷地を超えるかどうかっていうところだと思うんですよね。
は
ぁ。それが、単品リピートした人たちは、敷地を到底届かないようなものを売ってるから、紹介なんか発生しないっていう、そこに行くんだと思うんですけど、それが、物がいいと、動くんですよね。だから、本当に極端な例、よくどこでもドアっていうのは、いや、極端な例を話した方が、物事が浮き彫りになりやすいんで、極端な例を話すんですけど、どこでもドアを、近所で、100万円で、数人に売ったら、5人ぐらいに売っただけで、
うん。
そっから何もしなくてもずっと売れると思うぞ。
どこでもドアはね。
どこでもドアは。それも敷地が果てしなく超えてるから。投資益率っていう敷地が果てしなく超えてるんで。
うん。
うんうん、で、そのバランスの問題だと思ってる。だから商品力が、良ければっていう、なんかすごい抽象的だと難しいんですけど、ある程度びっくりするぐらいのもんじゃなきゃいけないんですけどね。
そういうことですね。インパクトのある。
インパクト。まあ、めっちゃいいよって思える。そうすると、なんか、今まで、マーケ業界の人たちがあんまり経験したことなかったようなマーケティングが急に動き出すんですよ。顧客が顧客を生んでくれるみたいなのが。
確かに。やっぱり、日常でも普通になんかこうやってる部分ってあると思うんですけど、やっぱり自分なんかも、仕事してて、同じような、ね、同業の人がいて、まあちょっと、なんか、仲良くなって協力、お互い必要になったら、ここの、例えば、なんだろうな、機械いいよとか、ここの仕入れ先いいよとかって、なんか、ついつい紹介はするんですけど、まあ、まあ、今の例えがちょっと合ってるかどうかあれですけども。やっぱり紹介、いいところはなんか、紹介したくなりますもんね。人として。
は本当は紹介したいんですよ。特になんか、ね、紹介したいタイプの人は、自分もでも結構いろんなこといいもんあるとして言いたくなっちゃって、よく紹介すると思うんですけど。
そうですよね。
そうなんですよ。
確かにな。
ちょっと単純に、どっかで話したかもしれないですけど、1万円あげると1万2千円くれる人がいたら、世界中から人集まるじゃないですか。でも、1万円あげて、1万2千円あげたら、破綻するじゃないですか。破綻するじゃないですか。
破綻しますね。すぐ破綻しますね。
でも、1万円もらって、
1
万2千円分の価値のあるものを提供することができるじゃないですか。物販コミュニティを1万5千円もらって、1万5千円以上価値が、最初に取れる情報っていうのを出そうとしてるだけの話だって、割とそんだけなんですよね。それがサービスかもしれないし、なんか気持ち的なもんかもしれないし。
でもやっぱりそれも萩原さん最初から言ってましたもんね。一番、その価値の提供っていうのはずーっと言ってましたもんね。
価値の提供って別になんかすごい、なんつうんですか、人間がとてもできてて、俺は価値提供するんだみたいな感じじゃなくて。
ああ、全然そういうことじゃん、
ね。会社員の頃から、もらった分働かないと割とそわそわしちゃっていらんないみたいなとこあって。っていう感じなんですよね。
なるほどね。立ち上げられた時に、すごい、萩原さんのアイデアがものすごく詰まってたと思うんですけど、最初。まあ最初からね。
はい。
で、その中で、毎月こう楽しみになるような、こうコンテンツが欲しいということで、
はい、
マスタープログラムがその一つだったと思うんですけど、
はい、
だからあやっぱそういうことなのかなっては最初こういろいろ話ね萩原さんから企画提案されたときに、
はい、
こういうのを具体的にこうやっていけばそういう価値提供の一つにもなるんだなっていうのはすごい私も一緒にやらせてもらってすごい勉強になりましたもんね。
でもなんか、結構、簡単なことで、なんで絶対それ買うかって自信があったかっていうと、まずターゲットを、スキルの高い人にしたじゃないですか。
うん、しましたね。うん。
で、そういう人たちって、なんかそれに転がってる情報なんか満足できないような人ばっかで。で、うん、教えてることが基本的に、積み上がることを教えてないじゃないですか。
うん、はいはいはい。
例えばじゃあ CTR を上げますっていう上げ方の新しい方法を言ったとしたら、うんうん、今までで500万だった人が、
うん、
CTR が 1.2 倍になって、
うん、
600万になりましたってなった場合、
うんうんうんうん、
そしてその時点からもう物販の会費って無料なんですよ。
そうですね。
実質的に、
うんうん。
だからなんかそういうコンテンツを中心に最初ずっと話してますよね。うん、早く採算取ってもらうために、長期的な。
はいはいはいはい。はいはいはい。
で、それが完全な真っさらなゼロの人だと、
うん。
ゼロに何かけてもゼロだから、採算あるかどうかはちょっと頑張んないと、
うん、
元取るまで少しあるかもしれないですけど、
うん。
多少回ってる人だったら、大抵元は取れるはずっていう。
そうですね。そうですね。だから最初ちょっと、なんて言うんでしょう。私もちょっと迷いがあって。
はい。
まあ、どちらかというともう中上級者に絞ったじゃないですか。物販の集客って、
はい。はい。
うん。でも、とは言ってもやっぱ初心者の方、全くこう、まだ楽天もやってません。アマゾンも、ちょっと今ちょっとしかやってません、みたいな。そういう方もやっぱ入ってきたじゃないですか、実際。
はい。はい。
うん。で、そういう、方に向けてどうフォローしていこうかっていう話にも何度かなったかと思うんですけど。
はい。
うん。でも結局そういうコンテンツは作らなかったですもんね。
はい。
うん。で、やっぱり、上にっていう言い方もあれなのかな、中上級者を満足するコンテンツをやっぱりこう、はい、発信続けたと思うんですけど。
はい。
うん。だからまあ、なんていうん、さらに、中級者の方が、まあ、売り上げが上がって、利益も上げてね、こう、満足して、はい、うん。で、さらにそういう人たちが、他の人をこう、連れてきてくれて、紹介してくれて、みたいな。
なんか初心者の人も入ってきて、うん、でも LP とかにも書いた通り、
うん、
基本的には初心者に向いてないですよっていう話で、
うんうん、
で、ちょっと副業で稼ぎたいとかっていう人には、向いてないですよ、
うん
うん。ただ、それでも入った方がいい理由は何かっていうと、うん、一番は、だってマニアックな話なんですけど、たまになんか飲み会とかですから話して、なんか周波数的な話で。
うん、ああ、話しました。周波数の話、ね。
周波数的、量子力学が好きなんで、周波数的な話で、うん、やっぱこんだけうまくいって、その波の周波数の中に浸ってるっていうのは影響でかいんですよ。う
ん、はいはいはい。
感じ。
うん。
周り見渡すのうまくいくのが当たり前って錯覚が起こるほどの状況じゃないですか、物販の中って。でも別に特段そんなに普通に喋っているのは普通の人じゃないですか、みんな。
そうですね。
そんなに特別
で。そうですね。そうそうそう。
この人はすごいみたいな感じじゃなくて、普通にラフな普通の。
そうそうそう。
で、パリッパリのスーツ着てくる人もいないし。
いないいない。ないないない。
はい。普通のなんか T シャツかなんか短パンにみたいな感じ。
そうそうそう。
そう。あれ、ほんの普通の人たちでもいけるんだったら、自分でもいけるんじゃないかって違うもんだから。あとは、ほんと周波数的なもんで、いるだけである程度、引っ張られてるところあるんですよね。
それはありますよね、でも。
うん。
うん。
ほんとになんか、これ昔の、なんか、1年か2年目ぐらいの、動画かなんかで撮った話した、なんかその、
うん。
振動だから周波数が共鳴していくみたいな話をしたじゃないですか。
あ、しましたね。
だからそういう中に紛れてると多分初心者の人でも多分いい影響あるだろうなって。
うんうんうん。
で、初心者コンテンツを出さないっていうのはもうコンセプトとかポリシー的なも話して、
うん。
あっちもそっちもってやりだしたら、多分もう、ぐだぐだになっちゃうんで、
うん。
そこはやっぱ知らないと。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。